こんばんは。炎上しそうで炎上しないささらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。なんか久々に、ドコモさんが夕方5時ぐらいからですね、つい先ほど午後7時57分ぐらいまで、全国的に、通信障害ということで、なんか久々に見ましたね。ドコモでそんなに、バッチリと、通信障害になっていると。僕もなんかトレンドワードに上がってきた頃、まだ夕方6時ぐらいの段階ではまだ繋がってたんですけども、結局その後県外の状態が続いていて、まあ幸いね、家で Wi-Fi 繋がっていて、まあでも今も電波若干悪いですね。ちょっと不安定な状況がまだ続いているって感じなのかな。うん、まあそんなこともあるでしょう。はい。このですね、通信障害系は、こう、まあ1日以内だったら、大して何も言われません。お国からも。ただ24時間超えちゃうと、重大インシデントっていう形になっちゃって、総務省からの行政指導が入ったりとかします。で、おそらくこれぐらいの状況でも、まあ報告書ぐらいは多分書くんじゃないかな。うん、とは思いますけどもね。丸一日過ぎると完全に、総務省からのお叱りが、の対象になってしまうということなんですよね。まあ、このあたりはね、利用規約なんかにも、まあ、どうのこうの書いてありますんで、お暇な方は見ていただければと思いますけども、ドコモのね、利用規約なんか、むちゃくちゃ分厚いんで、多分誰も見たことないと思うんですよ。契約書とかはね、あって、契約書なんかはあれ抜粋なんでね。うん。各ね、本当のこう、利用規約じゃなく、契約約款というのがございまして、いわゆるこう、なんだろうな、携帯電話の、六方全書みたいなのがあるんですよ。これはもうドコモショップにしか置いてないんで、うん、サイトとかで見れたりとかすんのかな？もしね、興味があったら、見てもらえたらいいなと。約款もね、昔よく、たまーに見てましたけどね、暇な時に。暇な時に。まあ、約款丸々知ってる人、中身知ってる人なんかまずいないですけどね。うん。しかも全国の、ドコモの社員、誰を見つけたとしても、約款の、全てを言える人なんていうのはまずいないかなとは思いますけども。まあ、そんなものもあったりとかするんですよと。で、おそらくね、この契約約款というのは、まあ、家に使っている電気、ガス、水道とか、そういったものもですね、大体はあります。あるんですけども、知らないだけっていう。今、一般的な使い方をしている限りだと、大した話ではないんですけども、それ以外の使い方は、まあ、ちょっと、イレギュラー的な使い方であったりだとか、まあ、そもそも、約款そのものには、こう、ね、その、水道を使う理由みたいな、まあ、電波とはみたいな話に近しいものも確か書いてあるはずなので、まあまあ、よかったら見てみてくださいよ。はい。まあ、お店に行かないと、ドコモだったらドコモショップ行かないとないですけどね。そんな、踏んだり蹴ったりのドコモさんですね。なんかちょっと前には、なんかキャンペーンやってて、で、進撃の巨人なんか今回ね、ファイナルシーズンが1月から始まるっていうことで、そのタイアップ企画みたいなので、ザ・ファイナルシーズン、リヴァイ、ミカサ、戦闘シーンフィギュアみたいなのを、なんか全プレ、まあ、ベタ付けって僕らは呼んでたんですけども、なんかこう、商品買ったら必ずもらえる系の、プレゼントかなんかしてたのかな。よくわかりませんけども。で、それが届いたんですって。続々今届いてるらしいんですけども、そのリヴァイの顔の出来があまりに悪いっていう。むちゃむちゃ悪い。作画崩壊も甚だしいみたいな感じになっていまして。で、結果としてドコモさんが謝ることになり、まあ返金であったりだとか、まあ返品返金あたりの対応をすることになりました、みたいな、ことになったみたいですね。うん、まあドコモはね、Dアニメストアという国内でも最大級のアニメ配信サイトを持っていますんで、本当はこういったことがないようにしていたとは思うんですけども、多分ね、ドコモ側と、またその、Dアニメ系は、会社が一応別々違ったりとかするんでね、そういうクオリティチェックみたいなのがあんまりされてなかったのかなとかって思うと、なんか、手抜きだなっていう、単純な手抜きだなっていう気もしますしね。それをなんかこう、コロナのせいにも若干してましたけどもね。コロナウイルスの影響により商品の製造遅延が発生してしまった中でも、みたいなことを言っていましたね。うん、まあ、実際のところチェックしなかったんじゃないかなと思うけどな。はい。お便りをいただいておりましたので読んでみましょう。これラジオネーム、ゾームさんでいいのかな。タスポ、今でもお財布の中に入ってます。フジロックなどの大規模イベント会場でシェアしたのが懐かしいです。 初期はお金をチャージして電子マネーのように使用できる機能もあったのですが、早々になくなってしまいましたね、ということで。あ、この間のタスポの回ですね。はい。あ、フジロックなんか、そっか。フジロックなんか行くとコンビニないわけだから、タスポないとタバコも買えなかったりとかするんですね。なるほど。あまりこう、大型ロックフェス、しかも郊外の大型ロックフェスみたいなのに僕行ったことないんで、そういう、まあなんか、そういうのをね、泊まりがけのみたいなところになると、確かにタバコね、何個も持っていくっていうよりは、その場でどうしても買ってしまうみたいなこともあるでしょうし、そう考えると、こう、タスポが必要だったのかもしれないですね。うん。でもなんか、そこのフジロックにタスポ持っていくっていうのは、なかなかフェス上級者な気がしますけどね。そして電子マネーね。そうなんですよね。チャージして、使うっていうのが昔できたんですよ。で、つか、それなくなってたの知らなかったな。しかも早々になくなっていたとは、まあいろいろねタスポもありましたけども、紆余曲折あって2026年終了でしたっけね、ということになりますが、まあ結局コンビニで買うことが一番便利だということですね。うん、はい、こんな感じでご意見ご感想などお待ちしておりますので、ぜひ、僕のねあまり使われていない質問箱みたいなやつもね、ぜひ使ってください。別に質問でなくても全然いい、ただのお便りとかね、こんなことありましたみたいな愚痴とかね、お知らせぐらいでも結構ですので、ぜひ言っていただければ読みますんで、どしどし送ってきてください。はい、じゃあもう一個今日の話題ですね。ネットフリックスのドラマイカゲーム、こちらがむちゃくちゃ人気ということで、今世界中でね、人気を集めてますね。配信開始わずか17日で、約1億1100万人の利用者数を記録。こちらはですね、最短記録だそうですね。視聴者数増加に伴う、まあこういった形で伸びているんですが、それに伴って、韓国内ではですね、通信量の増加が発生していると。まあ要はプロバイダー側がですね、かなり困っているということで、韓国通信会社の SK ブロードバンド、こちらがですね、ネットワーク使用料の支払いを求めてネットフリックスを提訴しているということです。韓国の映画監督であるファン・ドンヒョク氏が10年以上かけて作り上げたというドラマ、イカゲームでは、ネットフリックスで配信が開始されると否や、累計1億人以上の視聴者数を記録、94カ国の視聴者数ランキングで1位、で、最初の4週間で視聴者数が1億人を超えた初めてのドラマということで、大いに盛り上がっているそうなんですね。うん、イカゲーム配信前の2020年、ネットフリックスは SK ブロードバンドに対し、ネットワークの使用に関して、SK ブロードバンドに使用料を支払う義務があるかどうか、独自の訴訟を起こしていました。で、ネットフリックスは、我々の義務はコンテンツの作成とアクセス可能な状態にするのみである。支払いは義務がないというふうに主張していましたが、ソウル中央地裁は、ネットフリックスが対価を支払うことは妥当であるという判決を下しました。ネットフリックスはこれを不服として2021年10月、さらに SK ブロードバンド側が反訴しまして、裁判は泥沼の様相になっていったそうです。SK ブロードバンドは Amazon や Apple、Facebook は使用料を支払っているが、国内通信料第2位のネットフリックスと第1位の YouTube は支払っていないと。ネットフリックスが支払うべき使用料は2020年分だけでも、およそ272億ウォン。日本円だとおよそ26億円に上るというふうに主張をしていると。で、反対にネットフリックスは発表した声明の中で、ネットフリックスはおよそ770億ウォン、およそ日本円で73億円の投資と、およそ5兆6000億ウォン、日本円だとおよそ5340億円の経済効果を、から韓国でおよそ1万6000人の雇用を創出したということで述べていると。いうことらしいんですね。ただでさえ長期化していた、この裁判にさらにこの、イカゲームによってさらに逼迫している状況ということで、まあこれはね泥沼化しているわけなんですが、この控訴審は、2021年12月から開始をされるということなんですが、えらいね、ネットフリックスはこうこんなさ、もう当たり屋じゃん、こんなこうね裁判なんて。なんでコンテンツ作ってさ、配信して、そのコンテンツが面白くて人気出すぎたから、うちの使用料を払えても意味わからんみたいなね。もう俺だったらいくら韓国のこうドラマが人気だからつって、韓国にコンテンツは作らせたとしても、もうそれを韓国には流さないぐらいの判断をしそうですけどね。 お前そんなこと言う、文句言うんだったらお前のとこにはもう流すことやめるわ、言うて。うん、言いたくなりますけども。まあ本当ね、なんだろう、こういう訴訟って不毛な気がしちゃうんですよね。結構ヨーロッパなんかもあるじゃないですか。ね、ヨーロッパなんかもなんか今 iPhone とかがね、独占的にこう握っていたり、まあ、いわゆるGAFAですよね。があまりにこう力をつけすぎている。まあそれはまあアメリカ国内でもそうですけども、GAFA自体が力を持ちすぎて、それによってこう、なんだろうな、まあ情報を収集されたりだとか、ね、まあ、通信が逼迫されたりだとかっていうのがあったりとかするのを、少しでもその独占みたいなのを防ぎたいということであれやこれや手を使ってね、やってたりとかしますけどもね、うん、だから日本だとなかなかそういうのは考えに至らないっていうね、まあ、なんだろうな、裁判が好きな国だったりは各国がするのかな、かもしれないですけども、まあなんかネットフリックス側からするとすごいね、当たり屋に捕まったみたいなね感じがするんじゃないかなとかっていうふうには思って、ちょっと気の毒に感じました。はい、まあ、イカゲーム面白いらしいですけどもね、見てみようかどうか悩むんですけども、なんだろうな、日本語版があれば見るんですけどね、わざわざ字幕で見たくないっていうのがあって、そういうのはちょっと考えちゃったりとかするんですよね。ネットフリ系とかだとよくあるのは、ね、字幕は対応しているけどもみたいなのがあったりとかして、まあもし、字幕系じゃな、字幕じゃなくてね、日本語版があるんだったらちょっと見てみたいななんていうふうにも思っていたりしますが、はい、今日のところはここまででございます。また明日。